皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第38回です。
はい。
ということで、前回の収録からほぼ1ヶ月間が空いてしまってですね、
めちゃくちゃ久々ですけど、
まあいろいろ諸事情が、ちょっと仕事が忙しいとかタイミングが合わないとか、まあいろいろありまして、実は今5月5日日曜日、もうゴールデンウィークも終盤にこれを収録しております。
はい。
で、本日のお題というかですね、テーマは映画アベンジャーズエンドゲームですね。
はい。
ようやくこれを取り上げる日が参りました。
ねえ、来ましたね、やっと。
ねえ、もうインフィニティをやって、まあ1年過ぎて、まあ割と最近キャプテンマーベルとかもやりましたけど、ようやくここまで来ましたと。
ねえ、長かったような、長かった、あっという間だったような
ですね。で、しかもこの映画本編自体がまた3時間という長尺なので、うん、まあトークは3時間はならないように、
はい、
まあできるだけどこまで短くやれるかどうか謎ですが、相変わらず長くなるようだったらまた前後編とかに分けると思いますので、
はい
はい。できたら1回で終わりたいけど、
いや無理でしょう今日。
はい。じゃあ頑張って参りますので、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。
はい、本編でございます。
はい。
アベンジャーズエンドゲーム、4月26日金曜日に公開になりまして、うちら二人とも初日に見ましたですね。
そうだね、26日。
26日、自分はまあ、連休前ということで、バタバタと普通通り仕事してまして、まあ、見に行ったのは夜の8時の回だったかな。行ったんですけど、佐古さん1回目の上映だったっけ？
そうだね。
自分仕事で、まあ、夜しか行けないということで、もうその日ネタバレが怖いので、もうネットは一切もう見ないようにしようと最初から思ってたら、もうそもそも本当に連休前で仕事がバタバタして、ほとんどスマホを触る暇もなく、まあ結局全くネタバレを目にすることもなく、見に行った人の感想を知ることもなく、全く前情報なく映画館に行けたという、ある意味こう理想的な環境で行けましたですね。
はい。
時間的にちょっと自分吹き替え版の方を見たんですが、
うん、
まあね、吹き替えのキャストも同じ人が続投してるので特に違和感もなく、
そうね、
結構夜の回だったけどお客さんも多くてですね、
うん、
しかも3時間どうなるかと思ったけど、見終わったらあっという間でしたね。
あっという間だった。
なんかね、感覚的には普通の映画と同じぐらい、まあ2時間ぐらい、
そうそう、そのぐらいな感じ。
ロード・オブ・ザ・リングとか3時間超えの映画って、まあ、あるっちゃ結構あるんだけど、
うん、
そんなのに比べてもあまり長いとは感じさせなかったですよね。
うん。
まあ実際編集でかなりカットしてるシーンもあるということなんで、本当に繋げると多分4時間を超えるらしいんだけど。
へ
ぇ。いや、多分ね、なんか見てたら、ああ、もうちょっとこのあたりはと思うシーンもなくはなかったけどね。一応ざっくり大体、なんて言うんだろう、ストーリーに沿った形で感想を言っていきますかね。
うん。
サイトの方でざっくりとしたストーリーを書いてるところもあるんで、まあそれをちょっと参考にしながらですね。さすがに記憶だけで喋ると長すぎるし、情報量が多くてですね、途中でわけわかんなくなるんでですね。で、まずオープニングがですね、割とこう日常的なシーンというか、ホークアイですね。クリントが家族とこう団らんというか、娘に弓を教えたりするというほのぼのシーンから始まって、あれ一瞬足元が映った時気がついた。クリントの足元が映った時に、なんか機械をつけられてたんですよね。
ああ、気づかなかったかも。
あれ、要はシビル王の時に、反乱を起こして捕まって、で、あれ、アントマンも同じだけど、結局 まあ、取引じゃないけれども、一応監視下に置かれて、一応まあ、家に戻れるみたいな。
はあ、なるほど。
だから多分あれ発信機かなんか足につけられてて、要は、まあ家におる分はいいだけど、勝手にどっかに行っちゃダメだよ、みたいな。
うん。はあ。
そういうあの、監視生活に置かれたままなんだな、というのと、子供が3人いて、一番小下の男の子、多分3歳ぐらい？
うん。
あの子ってあの、エイジオブウルトロンの時にまだ奥さんのお腹の中にいた子だよね。
ええー、もうなんかそれちょっと覚えてないな。
あの、アベンジャーズの2作目のエイジオブウルトロンで、精神操られて、
うん、
一旦あの、クリントンの家にこう、避難してくるシーンがあったよね、途中。
あ、はあ。
で、あの時奥さんお腹大きかったよね。
そう、そうだ。
そうそう。あの時の子供があの、小さい子供。
ああ、なるほど、うん。
時が流れてるんだな、というね。
ああ、そうか。
あの人もあんな可愛い子供が3人もいて、よくああいうやばい仕事してたなっていうのをね、ちょっと感心しながら見てたんだけど、とかやってるところで気がつくと家族全員が消えてしまったという、あのインフィニティウォーのラストが。
うんうんうん。
まあ、ここでまたダークな展開に、みたいな。
うん。
そこから、話的には、あの宇宙の方にカメラが行って、あの宇宙船の方に話が戻ると、うん、宇宙の方で残されたあのトニーとネビュラーの二人が宇宙船飛ばしたけども燃料も空気もなくなるというような、
うん、
もうなんか最後は近いみたいな状況で、この時ロバート・ダウニー・ジュニアってかなり痩せてるよね。
痩
せてるというかやつれてるというか、
もうね、うん、
実際かなり多分ダイエットしたんじゃないかな。かなりなんか痩せた感じに見えたもんね。
もうだって、ほっぺたとかあれだもんね、げっそりだもんね。
だもんね。まあ、もしかしたら CG で加工してる部分もあるかもしれないけど。
うん。
遺言をこう、録画したりして。
うん。
結構、ネビラとはなんか仲良くなんかね、ゲームかなんかして。
やってたね。
なんかね、そうそう、なんか、なんだろう、サッカーじゃないけど、なんか髪を指でポーンと蹴り飛ばすみたいな。今回、かなりあの、ネビラというキャラクターが、かなりあの、メインのキャラクターになって、って言ってるんだよね、今までと違って。
かなり重要なあれだもんね。
他のメンバーがいなくなったっていうところもあるけど、実はかなり優秀なキャラクターだということが今回、
うん、
後々分かっていくというところで。で、最後の録音が終わってなんかもう力尽きて眠ってしまったトニー・スタークをネビラをこう抱えて、操縦席の椅子に座らせてあげて、
うん、
こう去っていくっていうのも、もう多分ネビラとしては、多分このままトニー・スタークが死んでしまうというふうに思って、多分床の上で寝転がったまんまじゃかわいそうだからということで椅子に座らせてあげたのかなとか、まあちょっと思ったりしたんだけどね。
もうさ、最初のホークアイだよね。
はい。
時もそうだけど、あの時からもうすでにね、泣いてたんだよね。
早っ。それは早い。まあいいけど。
ああ、久々ですねっていう思いでうるうるしながら見てて、で、家族いなくなったところで、あれ、誰もいなくなったって、あれって探してるところを見て、そうなんですよ。人口の半分いなくなったんですよって思いながら泣いて、で、その後に、トニーのところでさ、それこそその遺言的なやつを話しかけてさ、やってて残しててさ、そこでもダメだもんね。わあ、お久しぶりですねって思いながら、泣いてさ、もうボロボロあそこでもう泣いてさ。
さすがにまだ泣かなかったけど。
泣いてた、もう操縦席座って、で、キャプテンマーベルが、まあ言っちゃったけどさ、
はいはい、
キャプテンマーベルが出てくる、その時までずっと泣いてたからね。
そこにね、キャプテンマーベルが現れて、前作のキャプテン・マーベルの映画のラストで一回地球に来て、まあ多分、二人を助けてくれみたいなことを言われて探しに行ったんだと思うんだけど、
うん。
相変わらずもなんか、スーパーパワーが桁違いだなと。
うん。
地球から多分何千光年か先にいるあの宇宙船を抱えたまま、多分、非常に短い時間で一気に地球まで帰ってきた。ね、酸素の残り時間もあるから、どれだけパワーがすごいんだみたいな。あの宇宙船をこう抱えたままアベンジャーズの基地に降りてくるっていうシーン見て、いや、ちょっと 逆にこれだけパワーがありすぎたらなんか大変だよなと、作り手側はなかなか使いにくいキャラクターじゃないんだろうかというふうに考えてしまって、まあそれは後でまあ半分合ってたんだけどね。
そうなの？
話ちょっと前後するけど、キャロル・ダンバースってキャプテン・マーベルって強すぎるんだよね。もうハルクとかソーと比較してももう桁違いのパワーだよね。だからある意味ジョーカーみたいな存在で、これまともに本編に絡ましていったら多分あっという間に話が終わってしまうというか。
ああ、そういうことでね。
インフィニティ・ウォーの段階で出てきてたりしたら、かなり話の流れが変わってしまった。だって一人でね、マスクもせずに勝手に宇宙飛び出していって、もう光の速度を超えてしまってさ。
そうね。
宇宙船いらないとか。
うん。
スーパーマンだって、あそこまで強力じゃないしね。
そうだね、スーパーマンより超えてるもんね。
まあだからある意味こう切り札的に登場してきたっていうところもあるんだけど、でまあ、トニーとネビラは地球に帰ってきた。あ、ネビラは地球初めてか。地球について、ロケットが迎えに行って、なんか二人でこう、手をね、握るんじゃないけど、ガーディアンズの生き残り二人になってしまったからね、あそこはちょっとしんみりしてしまったですね。まあただ、相変わらずロケットはその後のシーンでも口悪いけど。
いいじゃん、可愛いじゃんか。
うん。いやいや、それがロケットでいいなと思って。まあトニー・スタークも口悪いけどね、ぬいぐるみと思ってたとか、言ってたし。あと、あそこのシーンが笑ったんだよね。もう先の話になるけど、もう一回インフィニティガントレットを作ろうとして、トニー・スタークたちがこう、機械を操作して出来上がったと思ったら、ロケットを横でバーン、脅かすという、さすがロケット。ああいうところね、ああいうキャラクターは必要だね。やっぱり重くなるからね、この話。まあ、今回後で出てくるアントマンもそうだけど、ああいうキャラクターがいないと、重くなりすぎるというか、インフィニティウォーなんかもっと最初からもうかなりどんよりしたテイストでいったんで、ガーディアンズが出るシーン以外って本当に重たかったもんね。
重たかったね。
で、あちらにはインフィニティウォーはアントマンも出てないし、かなりね、ダークな、雰囲気だったけど、まあ、今回のエンドゲームはインフィニティウォーほどそのダークじゃないというか、まあ、重たいのはね、当然重たいけど、実は全体から見るとアクションシーン自体もインフィニティウォーほどはないし、かなりドラマ部分に比重を置いてるしね。まあクライマックスではド派手なバトルはあるけど、インフィニティウォーはもう最初からラストまでずーっとバトルバトルバトルみたいな感じだったけど、まあそこは意図的にね、雰囲気は変えて作ってたと思うけど、かなりエンドゲームっていうのはこちらが予想してたよりもアクションシーンが少なかったと。
そうね。
うん。で、話戻して、まあ一応、トニー・スタークも地球に戻ってきて、まあ生き残ったメンバーで、あれこれ喋ってて、サノスを倒しに行こうみたいな。もう一回インフィニティストーンを取り返そうと。そしたらみんなが元に戻るんじゃないかと。そういう話で来た時に、キャプテン・マーベルがあっさり、じゃあちょっとサノス殺しに行ってくると。一人で行こうとするというも。
いやいや、わかるし、それをね、できるんだろうけど、それやっちゃ、もう終わっちゃうし、映画ってね。そうそう。
だからその意味では、なかなか扱いが難しいキャラクターだな、と思うわけですよ。う
ん、なるほどね。
ここで本当に、シビルウォー以来、キャプテンと、まあ、トニーが顔を合わせるけど、まあ、まだこの時点で和解してないんで、結局言い争いになって、なかなかうまくいきませんな。この事態になってもまだこの二人、この二人というかどっちかって言ったら、トニー・スタークの方が一方的に噛みついてるんだけど。
そうだね。
まあ、あんな経験をね、経てね、宇宙船の中で死にかけたから、まあ、わかるじゃわかるし、そこはキャプテンも責めてないけどね。で、とりあえず彼を置いて、まあ、残りのメンバーで、サノスがいる星に向かうと。あれだよね、そこの星に行った時もなんか、キャプテン・マーベルが一人でこう偵察に行って、なんかぐいぐい飛び回ってたりして、で、サノス見つけた時も、まず一番に飛びかかっていったりしたけど、
うん。
実はもうこの時点でサノスはもうボロボロ状態になってたと。
まあね、だって、ボロボロ状態だったって誰も知らないしね。
ねえ。しかも、 蓋開けてみたらもうインフィニティストーンは全部なくなってしまってたと。
うん。
6個とも消滅させてしまって、その反動でもうボロボロになって、本当になんか、ただのお年寄りみたいな、感じになってたと。だからその意味では別に、キャプテンマーベルじゃなくても他のキャラクターで十分倒せる。で、まあその状態にぶち切れた層が首切り落とすという、なかなかハリウッドのエンターテインメント作品では見られないようなシーンがですね。
確かに。
あまりないよね。
あんまりないね。
結構露骨に見せてくれたし、まあ別にその血がね、吹き出すとかそんな、なんかスプラッタ映画ではないけど、うん、あれは結構思い切った描写やったなという感じでしたね。
思ったし、あれって、いや、まあ、ボロボロならボロボロなんだろうけど、あっさりすぎないと思って。
まあ、もう抵抗する力もなかったんだよね。よく見たあれ小屋の階段登るときももう足引きずってたし、まあ、結局2回ね、サノスってインフィニティストーン使ってるから、
うん、
まあ、そのダメージというのは、やっぱ相当あったと。本人的にはそれでもう満足して多分あそこで一人で死んでいくみたいな。そんな気持ちやったんだろうね。
いや、でもさ、結局、じゃあ、そこまでして、これが本当にやりたかったことなのかがさ、すごい疑問なんだけどさ。
やりたかったことなんじゃないの？結局、全宇宙の生命体の半分を消滅するという、消滅させるということが、やりたかったことで、インフィニティストーンをそのまま置いてたらまた何が起こるかわからないから、それ自体も消してしまうと。
あんな自分がボロボロになる、なってまで。
本人的にもあれ満足してたんじゃないの？自分一人が生き残って宇宙を征服するんだみたいな、そういう発想はどうもなかったっぽいし。逆にそういう悪役ならわかりやすいんだろうけど、そうじゃないからね。
うん。
だけどそこがインフィニティウォーの時のサノスっていうのが、まあ敵は敵だけど、なんて言うんだろう。純粋な悪とも言えないというか、だからある意味自分の理想に向かってこう突っ走っていく。視点を変えると今回のこの冒頭のシークエンスというのは、そのボロボロになって弱ったサノスをアベンジャーズの生き残りたちが言ってたかって叩きのめして殺してしまったみたいな。変な言い方をすればね。
まあね。
だから最後にソウがあんなことする必要は実はなかったんだけどね。
まあね。
まあ気持ちはわかるけど。まさかこういう展開になるとはこちらも思わずに、単純にサノスを倒したからみんなが元に戻るとかいうそういう話にはならないだろうっていうのは予測してたけど、まさか始まって早々にね、サノス殺しちゃうみたいな、意志もなくなってしまった、あらみたいな、これは多分ね誰も予測してなかったと思うし、それからさらに話が一気に5年後に飛んでしまうという、これもまたびっくりで。いや、もうこの後は本当にどうストーリーが動くかっていうのはちょっと想像もできなかったですね、もう。
戦って最後に死ぬならわかるけどさ、もうって、じゃあこの後どうなんのっていうさ、全然読めないもんね。
ここの時点でまだ始まって30分経つか経たないかぐらいだったよね、流れ的には。
早かったもん。
あれみたいな。3時間の映画なのにまだオープニングの程度で終わっちゃったみたいな。いや、これはね、まあなかなかシナリオを作った人もすごいなと思うんだけど。で、結局地球もまあ人口が半分に減って、まあそれでもなんとかこう生き延びてはいるけど、キャプテンはなんていうかね、セラピーというかね、なんかグループで話してこうみんなを励ますみたいな。ああ、さすがキャプテン。正義の人だなぁと。ぶれないな、この人は、みたいな。で、その一方で、ナターシャが、みんなと通信して、こう、情報交換して、で、ここのシーンで、キャプテン・マーベル、髪がショートにいきなりなってたんだよね。
なってた。可愛かったね、あれね。
なんでかがよくわからないけど、まあ、他の人はそんななくてね、なぜ一人だけ急に、髪短くしたとかいうのが、まあ、謎じゃ謎だけど、
ただのイメチェンしたかっただけかと思ったんだけど。
よくわかんないけどね。あ、ちなみに言うとですね、撮影の順番からいくと、キャプテン・マーベルより先にエンドゲームの方が撮影したらしいっすよ。
は？
これが終わってから、うん、キャプテンマーベルの方を撮影したんだって。
へー。
まあ、本編には影響のない話ですが、ちょっとそういう記事を見ましたので。
うん、じゃあ、どっちかがズラってこと？
昨日ね、たまたま自分、リツイートもしたけど、そのキャストが、女性キャストだけで撮った写真みたいなのがあって、みんな集まって撮って、その時のあのショートカットだったんだよね。ということは、やっぱり、なんか髪長い方、ズラなのか。
うん。
いや、わかんないけど。そんなに簡単に髪伸びないもんね。
ねえ、あそこまで伸ばすって結構時間かかるよ。
まあなんかそのあたりの情報をご存知の方がいたら教えてください。ネット探せばなんかあるんだろうけど。
うん。
逆に短くしてる方が、まあいいや。まあ髪の問題はいいとして。
うん。
で、ここでその、まあいわゆるネット会議みたいなことをやってる中で、あのホークアイが、なんか今暗殺者みたいになってると。というのはローリーから教えてもらって、まあ多分一番仲が良かったんで、まあ通信終わった後、ナターシャがこう泣き崩れるみたいな。ちょっとね、そういうシーンが今までなかっただけにですね、かなり彼女も辛い立場で、それでもなんか信じてアベンジャーズのこう、組織をこう守ろうと、で活動を続けようみたいな。まあなんか最初に登場した時にはこういわゆるスパイ、でやはり暗殺者みたいなポジションから、もうそこまでこの人も変わっていったっていうのは、なんかこうキャラクターが成長したんだなぁと。ちょっと感心っていうのはおかしいけど、ああ、なるほどと思いながら、ここは見てましたね。アベンジャーズ、まあみんなが家族っていうようなことを彼女もここで言ってるもんね。
言ってたね。
うん、実際、実のね、もう家族はいないけど、みんなが家族だと。
うん。
いなくなっても離れ離れになってもいい人間であり続けたいみたいな。そういう話をしてるところに、いきなりアントマン、スコットが、もしもしみたいな感じで出てくると。
うん。
あ、ちょっと話伝言するけど、その、アントマン&ワスプのラストで、量子世界に取り残されて、現実世界に帰ってこれない状況になってて、どうやって戻ってくるんだろうと思ったら、単にネズミが機械をたまたま触ってしまったおかげで戻ってこれたという。
うん。
ネズミ？ネズミかよ、みたいな。じゃああれ、ネズミ触ってなかったら。
ねえ。
というか、ドクターストレンジがこう見たさ、たった一つのこの、アベンジャーズが勝つ可能性がある世界、一つだけありますと。
うん。うん、
あの世界に至るには、このネズミの力が必要だったと。でも、このネズミがいなかったら、後の展開も全く違ったものになったからね。実はこのネズミがキーマンだったという。さすがアントマンらしいオチというか。でも彼も戻ってきて、ちょっと切なかったのが、本人的には5時間ぐらいしか経ってないけど、外の世界に戻ってきた5年が経過してて、みんながいなくなって、慰霊碑のところで娘の名前をずっとこう探し回るシーンがあったよね。
うんうん、あった。
娘の名前はなかったけど、自分の名前を見つけてしまったという。それでも家に戻ったら、5年経って大きくなった娘が、まあまあ、娘生きててよかったなぁと。これがちょっとホークアイとね、対比的で、あっちは家族全員いなくなって、まあアントマンの方は時間は経過したけど、まあ娘は無事だったと。なかなかね、この二人もちょっと対比的なあれがあるんですが。
もうあれですよ。さっきも言ったけどさ、ここまでの間にもさ、登場人物は一人一人さ、なんか出てくんじゃん。
うんうん。
ロケットはまあそうでもないけどさ、ナターシャとかさ、なんか、まあ、キャプテンとかさ、ね、出てくるたんびにね、泣いてたから。あ、久々ですね、って。うるうるしながらも。基本、本当にね、ずっとうるうるして、泣いて見てた、今回、この映画。いや、話の内容は、ある程度、ざっと分かってるつもりではいるんだけど、基本泣いてるからね、よく分かる。
なんじゃそれ。何しに行ったんだよ。
だから、最低でも2回、3回は見ないと、はっきり分かんないと。
見てください。ちなみに自分は、2回もう見ておりますので。
1回見て2回泣いたって書いてあったけど。
うん。2回もちょっと泣きましたけどね。前編にあたって泣きはしません。さすがに。それはさすがにない。
私の隣に座ってた男の人もね、泣いてたよ、最初から。いや、ずっとじゃないけど、なんか涙拭いてんの見えたもん。早っと思って。
いやーね、その3時間も泣いてたら、もうと目が腫れてしまうよ。映画館から出てきた時になんかすごい顔になってると思うよ。
のだって別に誰も見る人いないその寂しいことをなんで言わせんのか
その一人ツッコミ一人ボケやめてくださいはい、じゃあ話本筋に戻しまして、アントマンが戻ってきた。で、時間の流れが量子世界と現実世界は違うということで、もしかしたら、まあ、いわゆるタイムマシン的なことが、そういうことを使って歴史を変えることができるんじゃないかという可能性に思い当たって、で、キャプテンとナターシャと、まあ、アントマンとマスコットと3人でトニー・スタークの家に行ったら、あらびっくり、トニーのところには娘さんが生まれてたと。
ねえ、あんな可愛い女の子。
しかもその娘の初登場シーンで、あの、アントマンじゃなかった、アイアンマンのマスクを被って出てきたけど、
うん、
なんかここはちょっと暗示的だなぁと。
暗示的？
うん。いや、もしかしたらその遠い将来、15年とか20年後かわからないけど、もしかしたらあの子が、うん、あの、アイアンマンの後を継ぐようなことがあるのかなぁ、みたいな。
あー、そっち？
うん。いや、わかんないけどね、まだ全然この先の展開はね。あ、もちろんあの、原作のアメコミでは、あの、二代目のアイアンマンとかいるわけだけどね。
そうなんだ。
スパイダーマン、ピーター・パーカーが、このアベンジャーズの中では、まあ、トニー・スタークのこう、ある意味息子的なポジションに、
うんうん、
特に今回そういう風になってるわけで、で、まあ、その後、まあ、ピーターがいなくなった後に実の娘が生まれて、いや、もうこれはもう自分の妄想だけど、時間がま、15年か20年か経った後に、まあ、この娘がアイアンマンになったりして、その時にスパイダーマンがサポートするとか、そういう映画があっても面白いかもしれんなとか、ふとね、思っちゃったりしてね。ま、その頃はね、あの、ピーター・パーカーは本当に一人前のヒーローになってて、あの、おしゃべりなキャラじゃなくなって、大人になっててね、そういうのがあったらまたすごいだろうなというふうに。いや、ま、これはあの、あくまで個人の妄想なんてわかりませんけどね。で、まあ、タイムトラベルについて協力求めたけど、まあ、いや、それも、量子物理学的に無理だとか、全滅するのがオチだみたいなこと言っても、それはなしよと。自分もそんな科学の専門家じゃないから、何がどうなるかよくわからないんだけど。ただ、その後のシーンで、結局あの、トニーがなんか思いついたことがあったって言って、なんかシミュレーションやってメビウスの輪を作って、なんか、うん、こうしてこうしてこうしたら、あ、できたみたいな。
うんうん。
で、自分でびっくりしてたけど、あのあたり具体的に何がどうなったかっていう説明は何もなく、まあ、さらって言っちゃったよね。ね、
あれよくわかんなかったけど。
突っ込まないでね、ということなんだろうね、きっと。実際ね、そんなことね、本当にそんな理屈があるんだったら、現実的にできてしまうことになるんで、まあ、そこはさらりと流していったと。
うん、
トニーの協力を断られたんで、今度はあの、バーナーのところ、まあ、ハルクのところに、協力に依頼行ったらまた、ハルクは変わってしまってて、なんか、ハルクとバーナーが合体した新しいキャラクターになってしまってたと。
うんうん、
まあ、緑ででかいけど、ちゃんと、普通に話せて理性もあって、しかも人気者になって、ファンと写真を一緒に撮るみたいな。
あれすごかったね。そんななんだと思って。
みんなが大体こう求めてるあの凶暴なハルクのアクションシーンというのがもうこれでなくなってしまったというのが、インフィニティウォーもエンドゲームもハルクのアクションシーンがほぼないんだよね。あのインフィニティウォーの冒頭のサノスと戦ったあそこ以外、実はハルクのアクションシーンがないという。
ああ。
エンドゲームもないんですわ。特にこのバナーと一体化したハルクになってからは。
そうだ。
バナーがハルク化したあの状態になったかという伏線はまあ後に後半に生きてくるわけで、いいのかな、これでハルクのあのパワフルなアクションが見られなくなったのはちょっと残念でしたね。
そうな。
結局その後まあバナーは協力してタイムトラベルのテストやったら、まあさすがここアントマンもあのお笑い要因と言いますか、若くなったり年取ったり赤ちゃんになったりおしっこ漏らしたりして
、うん、
さすがと思ってね、もうお約束的に笑いを取った後に、トニーが車ぶっ飛ばしてきて、GPS を、これで、量子世界の正確な座標がわかるという、なぜわかるのかという理屈はまあすっ飛ばして、まあそういうなんか GPS を持って現れて、で、ここでようやく二人が、キャプテンとトニーが、仲直りする、握手するという、ようやくここに来て、長かったな、みたいな。そしてあの、キャプテンのあの盾をね、シールドを返したと。 いやー長かったですよ、ここまで二人が決裂して元に戻るまでが。
長かったね。
あのシビル王の、あの時もね、まあシビル王の対立というのも両方ともあれはね、どちらにも、どちらの言い分も正しかったから、どっちが悪いとは言えないんだけど、いや、ようやくここまで来てというか、あの世界がこれだけめちゃくちゃなってもここまで来ないと和解できなかったのかというね。まあなんかそう考えると、人間業が深いよなと。この二人がようやくここで、またあの元に戻ったっていうのがちょっと、うん、ものすごく嬉しかったですね、見てて。これで、あの、時間を遡る方法ができたということで、仲間を集めるということで、大きくなったバナーとはロケットと一緒にトラックに乗って、ニューアスガルトという看板が立った漁村よね、あれは。
そうだね。
で、これ多分あの、インフィニティウォーの、多分これ編集段階でカットされてるんだけど、冒頭あの、サノスがアスガルトから脱出したソーたちの宇宙船を襲って、まあその段階であの、ソーもやられてしまってたけど、半分ぐらいはそこでなんかもう脱出してあの、バルキリーも逃げてたと、いうのを後でネットの記事では見てたんですが、まあそれがようやくここになってこう、繋がってきたと。だから一応サノスにもまあ殺されずに、ちょっと何人ぐらい残ってるかわからないけど、とりあえず、アスガルドの生き残りがあの漁村で暮らしてたと。
そこのさ、まぁ、あ、ちょっと話あれだけど、その漁村行く途中のそのさ、ハルクがさ、荷台に乗せられて行くじゃん、うん、トラックでさ、はいはい。あれ可愛くなかった？あのハルク、体育座りして。
そうそう。で、ハルクと、あの、ロケットも乗って、
うん、
ただあの、誰があの車を運転してたかは謎なんだけどね、そこ描写なかったんで。
うん、なんか、ちんまりしてて可愛い。
そうそうそう。昔のハルクだったら絶対そういうことはやらないというね。
しないね。
で、そうを訪ねていったら、なんとまあ、叫びたりになって、引きこもって、ゲームオタクになって、それはあの、よくある、そのあたりにもよくいそうな人たちみたいになっちゃったみたいな。バトルロイヤルに出てきたあの、なんだっけ、コウウとミイコか。バルキリーたちと一緒に逃げてきたんだろうけども、こいつらこんなところまで来て、しかもゲームオタクかよ、みたいなね。
うん。
で、さらにソウはもう、あの、不摂生の極みでもお腹ブヨブヨ状態で。
もうあれだよね。ほんとそこら辺の50歳のおっさんみたいなさ、感じよね。
もうビール腹でね。
うん。
バトルロイヤルの時に、まあ髪短くなって、片目失って、で、インフィニティオーでもこうね、新しい武器を手に入れて、非常にこう、精悍な顔つきになってたのが、なんかいきなり、ビールバラの情緒不安定な、うん、なんだこいつはみたいな。なんかよくわからないキャラクターになってしまってたという。まあそれでもね、一応一緒に行くと。あのロケットが、宇宙船にもビールがあるみたいな、
うん。
そういう誘い方もどうかと思うんだけど、まあ案外はソウとロケットって気が合ってたからね。
うん。似た者同士っていうか、なんていうか。
なんかね、相通するところがあるんだろうね。でもなかなかね、これ話していくといつまで経っても終わんないんで、とっとこ行かなくちゃいけないんですが、うん、ここであの舞台が東京に移りまして、東京というか、あのよくある外国人が見た怪しげな東京という、看板に書いてある日本語もなんかよくわからない日本語で書いてあるとか、まあなんか中国かどっか上海か香港って言われてもいいような、なんかそういう感じの東京ではありましたね。
うん、あ、やっぱり日本ってこんなイメージなんだなと思って。
パシフィックリムの2作目も東京が舞台になってて、
うん、
あれなんかもうもろ露骨に中国以外の何者でもない東京になってたんだけど、
うん、
なんかあれを思い出してやっぱりハリウッドが作るとこうなのか。
そうなっちゃうかね、やっぱね、うん、結局。
で、しかも何気にね、あの、真田広之を使ってたりしてね。
そうそう、あ、えと思って。
もうね、真田広之もいい歳なんだけど、相変わらずアクションはキレキレで。まあ負けちゃったけど。
なんかね、あっさりだったね。あ、こんなちょびっとなんだと思って。
で、逆に言うと別に誰でもよかったんじゃないと思うんだけどね。別に真田広之使わなくてもよかったような気はするんだけど。
あれ、真田広之ってさ、今もどっか住んでんだっけ？日本じゃないんだっけ？
あれ、住んでるのはどこかわかんないけど、まあ一応向こうでも仕事して、向こうのドラマとかも出てるよね、なんか。
なんか出てたよね、ドラマ、海外ドラマなんか見たことあるの。
なんかね、なんだろう、ワオワオかなんかで放映されてた、なんか SF 系の海外ドラマにも出てたね。
電話あっちなんかね、基本、今。
逆に今、日本のドラマとか映画では見ないよね、もう。
見ないよね。
あ、まあ、ドラマ自体ずっと出てないけど、映画にも出てないよね。
気がする。
渡辺謙はね、日本も出るし、ハリウッドの方も両方出てるけどね。
うん。
で、この前、なんか、ロンドンで舞台もやってたけど。
うん。
それに比べると、真田広之はもう完全に拠点を向こうに移してるような感じではありますね。まあ、そういうことで。で、そこで、ナターシャがやってきて、まあ、崩壊と再会と。なんかね、まあ、結局、家族を失って、まあ、ある意味、こう、やけのヤンパッチになって、暗殺者みたいになって、もうなんか、ヤクザ組織を叩き潰していくみたいな。
うん。
こう、すさんだ生活をしてたけど、もっと自分が早く来ればよかった、みたいなこと言って、こうね、手を握ってあげるという。この二人の関係もいいよね。
いいね。
恋人同士ではないけど、なんだろう。友達以上恋人未満みたいな関係というか、ものすごく二人とも信頼してるけど、いわゆるこう、なんていうのはね、恋愛感情ともちょっと違うよね、この二人は。
そうだね。うん、なんか一言じゃ言えんね。
どっちかというともう恋愛感情よりもっと上だよね。
うん。
好きとかそういうレベルじゃなくて、もう、うん、まあ本当に家族に近いような。
うんうん。
感じではあるよね。その後が、確かアベンジャーズの基地の方に話が戻ってきて、タイムパラドックスな話をしてた時に、バックトゥーザフューチャーのあの知識は間違ってるみたいな。
うん、
あとなんだっけ。なんかターミネーターとか、タイムアフタータイムとかなんかそういうタイムトラベル系の作品名をどんどん出してきて、それは全部間違ってるみたいな。あそこも結構ね、笑ったけど。今回のこのアベンジャーズエンドゲームでできた、まあ、タイムトラベルっていうのが確かに他のタイムトラベル系の映画と違うのは、過去に遡ったら今の歴史が変わるという設定にはしてないんだよね。
うん。
過去を変えたらそこから分岐して別の時間の流れができるだけであって、今現在は変わらないと。だから今回するのはあくまでインフィニティストーンを過去の世界から持ってきて、それを使った後にまた元の世界に戻すという話で、要はインフィニティストーンで消された人間をインフィニティストーンの力で蘇らせると。となると結果的に言えば、そのインフィニティストーンで消されたわけじゃなくて、死んでしまった人たちは生き返らないと。
そこね。
だからロキも生き返らないし、ガモーラも生き返らないと。
うん、
普通の映画だったら、別に過去に遡って歴史を変えて、要はみんな死なないようにしましたとか、インフィニティストーンの指パッチンを、あそこまで至らないようにして、歴史を変えましたみたいなのが、まあ今までよくあるタイムトラベルの映画だけど、今回それ、この作品はそれをやってないというのは結構目新しい。
うん。
うん、よくぞこんな理屈を思いついたな、みたいな。まあ、この辺りもちょっと、突っ込もうと思えば突っ込みどころはあるっちゃあるんだけど、現実にね、タイムトラベルやった人間なんかいないから、まあ想像するしかないんだけどね。バナーが言ったセリフで、君の現在は君の過去になるだけだみたいな。なんかそんなことを理屈言って、なんかみんな納得してしまって、赤ん坊時代のサノスを殺しに行ったらどうだって言われたけど、その時になんか、バナーは残酷すぎるって一言で却下したけど、いや、残酷すぎてもそれやった方が話的には面白かったんじゃないのかという気が、まあしなくはないんだけどね。
いや、でもそれを実際さ、やっちゃうとさ、見てる方も、いやーって思う。
まあね。
話は早いけどさ、その方が。
多分今までのそのタイムトラベルの映画だったらそれをやって歴史を変えるんだろうけど、今回も何回も劇中で言ってるけど、今の歴史は変わらないっていうのがあるんで、まあ結局それやったって、結局サノスがいない世界が別にできるだけの話なんだろうね。そして、ここからがまた話が本当にややこしくなるんだけど、
うん、
みんながグループに分かれて過去に飛んで、6個のインフィニティストーンを取り返しというか、ちょっとこっそり現代に持って帰るという作戦が始まるけど、ここで、過去の作品とこうリンクさせてくるという、特に例えばアベンジャーズ1作目のニューヨーク決戦の舞台裏に、キャプテンとか、アイアマンとかトニー・スタークたちが戻ってくるみたいな。結局これって前のシーンで出たバックトゥー・ザ・フューチャーのパート2とかではもろこのシーンやってたんだよね。で、バックトゥー・ザ・フューチャーってパート1で主人公のマーティが過去の世界に戻って自分の父親を 助けて現代に戻るという。で、パート2では、その過去に戻ったマーティーの姿をまたさらに未来のマーティーが過去にもう一回戻ってきて見てるみたいな、あの入れ子式のこうなんていうのかね、ややこしいシーンがあったけど、結局あのバックトゥーザフューチャーと同じことやってるじゃんみたいな。あとそこでそのアベンジャーズ一作目とか、マイティーソーダークワールドとか、ウィンターソルジャーとか、そのあたりのシーンとかキャラクターをいろいろ絡めてきて、いやーようやりますなみたいな、もうちょっと感心して見てたんだけどね、このあたりの展開は。アベンジャーズの一作目の戦いが終わった後のシーン、アベンジャーズ本編では描かれなかった後のシーンをずっとやってて、そこであの、ロキの杖を取りに来たメンバーが、後にわかるけど、あの、実はもうヒドラのメンバーになってた、連中が来てて、その杖を取り返すために、あの、キャプテンが、あの、小声で入るヒドラという、あそこも笑ったけどね。そしたらもう逆にマレが本当にマジびっくりしてて、ええー、あなたもみたいな。キャプテンもヒドラだったんですかみたいな。ちなみにあの、ウィンターソルジャー本編ではあの、エレベーターの中で囲まれてのあの、すごいアクションシーンというのね、密室空間での。今回もほぼ同じシーンがあったけど、そこをあの、まあ、アクションもなくその入るヒドラですり抜けていく。さすがキャプテンと。と思ったら、その後、過去のキャプテン対今のキャプテンの二人のキャプテン同士のバトルという、まためんどくさいシーンがあるというね。
ねえ。あ、なんか普通に触れるんだとか戦えるんだとか思いながら
見てたけど。そうそうそう。あれ見ると、あの明らかに過去のキャプテンの方がちょっとなんか強いんだよね。
ああ、いや、ただ単純に年取ってあれだとかそういうわけじゃなくて、本当に昔の方が強かったのかね。
年取ったって言ってもね、10年も20年も経ってはないんだけど、で、しかも、ニューヨークでの戦いが終わった後だから、過去のキャプテンだってもうボロボロになってるはずなんだけど、それでも今のキャプテンをちょっと上回るような感じではあったよね。そしたらまたここであの、今のキャプテンがまた、あの、すごい禁じ手で、実はバッキーは生きてるぞと、バラして油断させて気絶させるというね、もうハイルヒドラとバッキーと、なんか正義の象徴であるキャプテンアメリカも結構今回いろんな禁じ手を使ってきたなみたいな。そこも結構ね面白かったですね。ただそんな、こんなして、まあここの杖は結局うまいことダッシュできたけど、あとうまくいかなかったのが、いわゆる4次元キューブ。これもあのうまいことトニーたちが、あの持って逃げようとした時に、ちょっとあのハルクの暴発に巻き込まれて、しかもそれとって、ロキが姿をくらましてしまったという。
もうさ、ちょっと言っていい？
はい。
あの、もうね、その前の、あの、なんか上でさ、わちゃわちゃ人がいっぱいいる中でさ、ロキを囲んでさ、やってる時もそうだけどさ、あのもうロキを見た瞬間さ、ニヤニヤしてさ、かなりもうね、ニヤニヤしすぎてね、もうほんと、前の人の座席ね、蹴っ飛ばすとこだったもん。ロキ様と思って。まさか見れると思わんかったと思ってさ、嬉しくて嬉しくてさ、本当にさ、やばかったね。やっべえ、やっぱロキかっこいいわ、と思って。
まあ、木を見て瓶というか、あの一瞬の隙をついて、さっと行方をくらますという、さすがロキだな、という。
もう、かわいいよね。さすがロキって。
ただ問題は、ここでまた歴史がちょっと変わってしまってはおるわけですよね。現代とは別のタイムラインができてしまったと。要は、ロキがこのまま生き延びてしまうという。本筋ではここで、あの、層によってアスガルドに連れて行かれて、一回捕まってたけど、ダークワールドの話で、一時的にまた層と協力して、まあ、その後死んだふりしたりして、バトルロイヤーに続いていくという、もうあの歴史がここで変わってしまったんだよね。ただこれはもちろん別の、タイムラインができたから、現代の方には影響がないと。現代の流れの中で、歴史の中では、ロキはサノスに殺されたままになってるんで、じゃあここで消えたロキがどこに行ったのかっていうのは、おそらく、今年後半からあのネットで配信が始まる、あのロキを主役にしたテレビシリーズの方で、やるんではなかろうかという噂が今流れておりますですね。
この話もね、なんか見たネットで、
そう考えないと、あそこでロキが消えてしまうというシーンをわざわざ入れる必要性がないもんね。
そうだね、うん。
それについてあのエンドゲーム本編の中で、それ以降その話は何も出てこないしね。
出てこないね。
うん。まあまあだからあの世界観の中ではもうロキは死んだままだから仕方がないけど、じゃあ消えたロキはどこの世界に行ったのかというのが、今後何らかの形で、やっぱりね、人気キャラクターだから、必ず出てくると思いますんで、
うん、
まあそこは要注目ということで。
もう、第二のコールソンさんみたいじゃん。
ああ、そうね。確かに確かに。
ね、私がさ、好きになる人みんなそんな感じなんかしらね。
確かにね。
いなくなったって思ったら、生き返っているみたいな。あ、嬉しいけどさ。
その一方でもなんか、その一方でとかいう言葉が多いけど、いろんな話が同時並行で今進んでるんで、
うん、
あとニューヨークの話でいくと、まあ半分ハルク化したバナーが、ドクターストレンジのまあ師匠になるエイシェントワンのとこにやってくると。で、ストレンジに会いたいって言ったら、5年ほど早かったですね、みたいな。
あ、さすが。ちょっといい？
はい。
ごめん、その前にさ、はい、あのみんなで、そこにさ、会いに行く前にさ、あのハルクがさ、ちょっと暴れたふりするっつってさ、車バンとか叩いたりしてたじゃん。
ああ、はいはい。
あれ、ちょっと面白かったんだけど。
結果的にあのシーンなんか意味があるかというと、実はあまり意味がないというか、お笑いシーンだよね、ただの。
うん。
昔のハルクと違うというところをなんか強調したい、まあシーンだよね、あそこは。別にはそのシーンをどうかこうね、他の一般市民が見てるわけでもないし、誰もいないとこでこっそりシャツを破ってなんか車をへこましてなんかバイクを投げるみたいな。
うん。
いや、あれなんか、あと、繋がるんかなと思ったら別にあのシーンはそこで終わってしまってて。いや、もしかしたらそういうところが本当はあるけど編集でカットされたのかなとも思うけどね。なんかね、別にその後に何もなかったからね。で、そのままそのエイシェントバンのとこのシーンに行ってしまってるから。
そうね。
ここでまたそのエージェントワンも再登場するとは思ってなくて、まあ、この人もあのドクターストレンジ本編の後半でね亡くなってしまってたから、実はあの裏側ではニューヨークの戦いの中でこう人知れずこうねタイムストーンを守ってたみたいな。
あの人綺麗よね。
そうね。確かね原作ではあの人も確かアジア系の人だけど。ちょっとね、西洋系のあれでちょっと若干違うんだけど、まあまあでもね、スキンヘッドの女性という、なかなかね、珍しいキャラクターで。で、ここで実はようやくインフィニティウォーの伏線がこう、ちょっと一つ回収されると言いますか。なぜドクターストレンジがタイムストーンを手放したかという話がようやくここに繋がってきてね。
うん。
うん。バナーが、ストレンジは石をタイムストーンを手放したと言ったら、エイシェントワン驚いて、そこでようやく、まあ、バナーの方に、このストーンを渡すことを納得すると。まあ、そこまで見越した上で、ドクターストレンジは、一時的にタイムストーンを手放したというのを、なんか理解したわけよね。まあ、そういう話が、ここに来てなんか伏線回収になって、いやー、よく繋げてきたな、みたいな感じで感心して見ておりました。うん、それがわかるのは、このエージェントワンというキャラクターじゃないと、他のキャラクターだと、そのストレンジの本心がわからないからね。というか、そもそもこの時点でまだストレンジって魔術師になってないんだけどね。お医者さんなんだけど。
ああ、そうね、言ってたね。
この時点ではね。まあ、だから5年早いという。
ま
あね、こういうとこ見よう考えてシナリオ作ってますなのと感心しましたわ。で、これでまあ、ここでもタイムストーン1個無事に、預かったと。で、問題は、まあ、ロキが一個持って消えてしまったんで、これが回収できない。